まあね。
言ったじゃねえか、やっぱ、ろくな女じゃねえって。
いや、言ってましたね。言ってましたね。
なんか前、いや、なんていうの、古い知り合いから、こう、だからですごい鬼電が来て、結果酔ってかけてきてたんだけど、そいつ
は。はいはいはい。
なんかその酔った勢いかなんかわかんないけどさ、私はあなたのこと昔好きだったのってみたいな感じ言われて。
はいはい。
そいつも2回ぐらい結婚して、離婚して、子供2人いてみたいな。
もう、なんか今更っていう話です
ね。激太りしてて。いや、今言われても俺困るよと思ってさ。
激太りはちょっとな。
もう昔の面影がないってやつですね。
全然ない。
でも別人だよ、それはもう違う人違う人
ねえ。なんかなこいで特にその当時から別に俺その子別に好きだったわけじゃないしさ。
あの、ね、
だけどその頃に言われてればまだわからないじゃない。
うん、
うん、だからさ、なんかでもさあ、まあ、結果俺そいつはやってるんだけど。
やってんのか。
なんすか。
その前にね。
息をするようやりよう。
ちょっとこれ録音使って大丈夫ですか。
あ、別にいい。
あ、
内容をあの厳選して厳選というかなんかいいと思えば。
ああ。
いただいて全然大丈夫なんだけど。
使えそうだったね、使って。
いやもう。
そのなんていうの。でこっから先俺の悩みなんだけど。
うん。
でもね、あんま。これね、あんま周りのやつに言いたくないんだけどさ、
うん、
なんか自慢かよみたいな話になっちゃうの。でも全然自慢のつもりはないんだけど、むしろちょっと本気で悩んでるから。
はい、なんすか？
その女に言われたのが、
うん、
お前はチンコがでかすぎて痛いからやりたくねえんだよって言われたの。
へぇ。
知らねえよ。
いや、そんなこと言われてもって思わないなんて。
まあそうですね。
実際大きいんすか？
あのね、本当にね、毎回言われる。
へえ、そういうリップサービスとかじゃなくてそうなんですね。
絶対言われる。だってね、あの、うん、そう。
へえ、うん、いや、はいはいはい。
だから悩んでるっていう、すごく。
ラッキーヒロにちょっと分けてあげたいじゃないですか。
あ、ちっちゃいの。
俺のチンチン舐めんなよ。ペロペロ舐めんなよ。違う意味になっちゃいますね。これダブルミーニング。あのね、膨張率はすごいですよ。
ちっちゃい膨張率、
しぼんだ時とフルボッキ状態すごいよ。
嘘マジで。
収納性がすごいだけで。そう
収納性。なんだろ、そんな二段変形みたいなもん。
トランスフォームしますか。
トランスフォーム。
そんなに変わんのかよ、怖えな。
トランスフォーマーっていうよりなんかサンダーバードみたいな人出てくるみたいな、
あの
キーンシュボーンみたいな、
なんだろうな、犬ぐらい、犬もどうか分かんない。犬って
例えが意味わかんないんだけど、
発情した犬ってすごい、あのギンギンになってんの見たことないか。
メノドックね。
うちメスだったからわかんねえな。
あー、そっか、メスにはめてたのか。やだやだ。
バカかおめえ、犬だぞ入って。本物の犬だぞお前。
犬だろうがなんだろうが、はめれるもんなはめときたいよねっていう。
本物の
犬だよ。やだよお前、犬はやだよお前。え、お前そういうのいけるタイプなの、アキロ。
え、いやー、どうだろうね。
獣でもいいのお前、馬とかでもいいのお前。
いやー、でもあの時の飼ってた、
どの時だよ、
あの時飼ってた犬ですっていうので人間になってみたいな同人誌は見たことあるよね。
それ関係ねえよお前。まあ人間だったらいいよそれはね、
うん、
その死んだ犬がさ、なんか人間になってさ蘇ってとかだったら全然ありだと思うけどさ、
あ、そうじゃない、
まあ、さ犬の状態の時それができるかってできねえだろ。
まあね、
やんないでしょ。やるの、うん、
いや、やんないよ。
逆にいる、人間がいける動物、この動物だったら俺いけるわみたいなやついんの？
いけるって言ったところでなんかあの愛護団体に怒られるやつじゃん。
何気にしてんだお前、この番組はそんなこと気にする番組
でいい
だろ。
そうよ、
それ気にしてたらもうこんな200何回もやってねえよこんな番組。
ああ、そうね、
こんな番組だって。
この番組。いやー、全然ね、
この話は変えるかな。
うん、そんなにそんなするつもりもないしな、うん、犬と
ね。悩みの話はどうだったのって。
え、だ、あ、悩みでした。
話すげえ逸れて
きた。大悟さん、大悟さん、
二人でワワ言ってだけなんで、
うん、どうかな。俺の童貞ナイトスクープはどうかな。
いや、みんなのね、
まだやってんすか、このコーナー。
みんなのね、比べたことがないからね、なんとも言えないですよね、ああいうのってね。
ないの、りょうやんと比べたことがないの。
ないよ。
なんか修学旅行で風呂とか入んねえの。
見せ合いっことかねえだろ、隠すだろ、お互いのまじまじ見ねえだろ。
いや堂々としてろよお前が。
いやーちょっともう人に見せたくない、お恥ずかしい、そちんですか。
人に見せたくないの。でもお前女には見せたいんだろ。
いや女の子も電気暗くしてしたい。
えそうなんだ、あんまりそういうのないの、見せびらかしたい感じ。
ちょっともう
俺の体を見ろみたいなないの、そういう。
うん、ちょっとな慣れるまではちょっと。
へえー、そうなんだ。じゃ見られて興奮するタイプでもないの。
見られて興奮もしないね。
へえー、そうなんだ。
うん、ちょっと恥ずかしい。
乙女だ。何言ってんの。
なんか謎の乙女な部分出てきましたけど。
まあまあまあ脱ぐことには別になんかそこまで抵抗はないんだけど。
うん、
なんか。
抵抗はないってね。
まじまじまじまじ見
ら。この前さ、今度さ会って脱いでよじゃん。
なそう。
路上で路上で
見たいの。いやいやいや、それはストリッパーだそんなもん。
公園とかでいいよ、公園とかで。
いやいやいやいや、公園でも脱がないけどね。
いや脱ぐことは抵抗ないでしょ。
いやいやいや、そういうところとは違うでしょ。お前できんのかって話じゃないか。
ライブ中とか脱いでよ。
ねえ、どんだけ
興奮してしまってっつって。
うん、まあそんなもんないけどね。
うん、
興奮して脱ぐこともないだ。
かうん、まあ、それは置いといてだよ、チンコが大きい話してんだけど。
どうそうなんだよ。
そうだよ。
だ全然使えねえなこれ。どこまで。
やめるか。
あ。いやいやいやいやいや、うん、本編出て喋ります。
うん。
本当もう。
本編は悪いからいいよ。
あ、そうですか。じゃあスピンオフあたりで大吾さんがなんか普通オタを両親宛てに送ってみたらどうです？
ああなるほどね。
うん、そうね、両親の方がいいわなこの話。
うん、オフ会あるんで、みんなでチンコ見せびらかして大きさをちょっとトーナメント。
大きさってそういうことなの？
大きさ選手権、大きさ選手権をして、一番大きい人と大吾さんで見比べてみようっていう。大吾さん、大吾さん、
ディフェンディングチャンピオンだ。
大吾さんチンコのシード権持ってます。
チンコ
のシード権なんだよ。
シードが出てくるしな。チンコ
チンコの中に入ってるシード。
うん、
なるほどね、いいじゃん。
うん、そういうので
やるんだ。
俺はチンコがでかいです、皆さんは私に勝てるチンコはいますか。
いや俺でもそんな大きくねえかダメだな。ちえ俺もやめやめ、
ま、そんな
大きい方がいいんじゃないの。ちっちゃいよりは
何、
え、ちっちゃいよりは大きい方がいいんじゃないの。
まあ大きすぎるのも考え物なんでしょ。入らないって言ってるから。
でも入ってんでしょ。入ってんといいじゃん。
あ、入ってんだけどね。
入ってるけど痛いって話でしょ。
うん、
奥までバシッといくとね、ほんと最悪出血とかあったから。
あ、怖いね。
出血、少女じゃないのに血が出るってね。
うん、そう。ほんと俺ほんとね、その時ね、3連続ぐらいでね、女をねダウンさせたことがある。なんかこう、
ダウン、
終わった後になんかぐったりしてた。痛いみたいな。
は
あ、痛さでか。これはしんどいね。あんまりちっちゃかったも感じくんないぜ。それはそれで悲しいの。
そう考えると、うん、いやまあまあ、自分はそうなると、ちっちゃくもないかなとは思う。
知らねえよ、お前の話は。
自分だったら、ね。
もういいよ。
もう俺はね。
結局なんかさ、これあれなんじゃないの、女に聞いた方がいいんじゃないの。大きいのちっちゃいどっちがいいですかって。
誰かさ、うん、女のパーソナリティ呼んできてくんない、ゲストで。聞くわ。
いる？その番組そんなやついる？
いないでしょ。
いたじゃん、あれ一緒に見に来た人。
誰？
沼津で。
ああ、
ラドラドに来た。
ゆうたろさん。
はい、あの子。あの子どう？チンチンの話聞いてみるの。
既婚者ですけどね。一応。
そう参加して
たもん。既婚者の方が聞きやすいじゃん。
いきなりお久しぶりですってなって、あのチンコについて聞きたいんですけどってダメでしょ。
あ、じゃあそういう言い方するからダメ。そういう言い方するから、うん、性のお悩みがあるんですけど。
性のお悩みね。
性の
を女性の立場に聞いてみたいからっていう。
うん、まあね、そうか、
うん、
いやこれは友達の話なんですけどみたいな感じで俺がちょっとメール送っても、本当に友達の話なんだけど俺のことみたいに思われそうなんだけどね。その場合は。
それはいいじゃん別に。
お悩み相談みたいなのでちょっとね送ってもいいかな、どっかのメールに、どっかのラジオ番組に。
ラジオ番組に。
どこで取り扱うけど。それこそさ、あゆみさん、
あゆみさん、うん、
OK、だ
ろ、あゆみさんに、そういう、不定期なんですよね、あの人やるの。次クリスマスあたりにやるかもしれないけど、どうなんだろうね。なんかそれこそ、そういう周期的な感じで YouTube でお悩み相談みたいなのやってるんで。
じゃあ俺電話つないでもらえるかな、それで電話して。
電話？
生電話。生電話でやるんですよ。
なんで生電話で言おうとしてるの？メールで済ませろよ、それは。
チンチンが。
うん、
奥までつくと痛いって言われるんですよ、うん、でも俺奥までつくのが好きなんですよ。
知らねえよ。
一物がね。
何の情報だよ今の、
まあ、YouTube でバンされない程度の言葉に変えてね、なんかね。
あ、そうか、
そうそうそう、
そうね、それなるからね、
うん、
ティッシュどこ、ティッシュ、あ、キロティッシュ、
え、ちょっと待って、何今しこってんの。今しこってんのか。
何この会話で興奮したみたいになってんじゃん、やだよ。
その奥までつくのがいいのか、うんうんって思いながら腰をふりふりしてる。
最低すぎるだろ。
床にこぼれちゃった。 何想像しちゃってんの。
床にこぼれちゃったんだよ。
床お腹。
待って、マジで。いいよいいよ、続けて。
続けるって何。
お前の行為を。
お悩みみたいな。
うん、
いやね、
これぐらい指でチェイチェイチしたいけど、
別
にまだこういうことしてるんだよ。
そんな大したね話はね。いや、あの俺とワイドックだったらそれこそプロフィットの話とかしようかなとは思ったんですけどね。
プロフィットとは、あああれか、事務所か、
事務所ね。
してしてって言われてもあれでしょ、分かんないでしょ。
プロフィット、奥に奥までフィットね。
俺は一回ちょっと消えとくから、やっちゃって
もうやっちゃいますか、うん、もうちょっとここから普通にまあまあ打ち合わせというかなんてあれですけど。
打ち合わせなの？始まってないの？
まだ始めてない、始められてねえよ。どうして始めようとするんだよ。これ難しいでしょ。
アンケートしようぜ。
もうアンケートもするか、どこから使うかによるけどね。
チンチンのアンケート、チンチンのアンケートは、
チンチンのアンケート、
チンチン骨折したことありますか。
チンチン骨折したことは。いや、チンチン骨折はするけどね、あれも多分。
今回のアンケートはチンチン骨折したことありますかってことね。
いや、ないと思いますけどね。
全部で何票ぐらいなの？40票ぐらい。
ちょっと待って、もうちょっと一回ちょっとあのすげえ無音が続いてるから、タイトルコールで曲だけ流そう。うん、
どういうこと、無音ついてんの、こんなに喋ってんのに。
そうだからね、別味のフォーマット的にそうなっちゃってるから。
無音ってあれか、あのあれね、あの BGM ね、
BGM がないから、うん、
声も入ってないかと思ったらびっくりしたよ。
違うだから
入れてくれ、
うん、
これ大丈夫か、賞味期限切れてんだけど、いや
何の話よ、もう見えないから
分
か
んない。皆さん、もぐもぐ、
いやいや、もうはい、はい、別にあんたのためにもぐもぐしてんじゃないからね。
略して別もぐ。
タイトルも変わっちゃったよ。別モグ第1回ということでね、今回。違う、別らし
い
ですけどね。
元気やっていきたいと思います
けど、ね。今回アンケート取りました。
お、
はい、今回のアンケートは、骨折したことありますかということで。
うん。そうですね。
14票届きました。
うん。
前回、ワイドック、まあ、ね、プリグみたいな、風船割るみたいな、
やったね、
言ってたけど、実際20何パーとか言ってたって、ワイドックが。
覚えてない、それぐらい、20ぐらい
、俺40%だって言ったんですけど、
そうね、そう
だ
そう
だ、うん、ちょっと結果言いますよ、
うん、
結局あるを選択した人は、
うん、
57%、パパパパパパパン、風船が割れてます、
あ、やばい、
パパパパパ、半数以上だった、
57、
うん、ない43%、
本当に。それ本当に骨折ですか？骨折したような気がしただけじゃないですか、
ね、病院のお世話になったってことですか、これは、
ね、夢の中とかじゃないよね、それ、
ね、夢ならばどれほど良かったでしょうってね。米津玄師もレモンですよ、これは。
それレモンだよね、
うん、
すげえな、そんな骨折してんだ。
へえ、
泣きはないんだっけ。
俺はないよ、ないけど、ないに投票してないからね。
ああ、なるほどね、言ってたね、うん、あるけどあるってことじゃないから、
うん、ああ、なるほどね。
すごいね、もうボロボロじゃん、大丈夫、日本人、
大丈夫、これ、うん、大吾さんに振ってもいいんですかね。それは振らない方がいいですか。
大丈夫だよ、
いることに、あの、まあまあ冒頭ちょっと使ってますしね、うん、大吾さんのタウト、
もっと使ってるんだ、
分かってよ、俺はそれ
を、うん、俺骨折がね3回あるよ。
3回、へえ、何すかそれは、どこ
初めてはね、小6学校ぐらい、うん、バスケの体育の時に小指がポキッて破れて、
うん、ああ、そこ体育とかねやっちゃいますよね。
で2回目はね、
うん、
バイク乗ってて、も
う
軽トラに巻き込みで、
怖っ、
バチコーン飛ばされて、
うん、
でその時にね、 道路のさ、あの、なんか縁石っていうの、
あ、
あの、
ああ、
歩道と車道を上げてる。
ありますね、はい。
あそこにね、くるぶしがね、思い切りバチンってね、ね、
当
たって、で、ね、あの、砕けた、くるぶしが。
砕けた、
あ、痛い痛い痛い痛い、
えぐいっすね。
そう、3回目がね、二十歳ぐらいの時にね、格闘技やってる、格闘技やってたんだけど、
はい、
もう打撃ありの、
うん、
まあね、いわゆるその、あの、総合格闘技で大臣、今で言う大臣みたいな、
うん、
の練習してる時に、手のひらの骨が折れたね。なんだか中指骨っていうんだけど、
こう
タックルされて、
はいはい、
倒れないようにこう耐えて、手をついて耐えてたが、あの、その体重を支えられなくなって、
へ
え、って、その時が一番痛かったなっていう。
え、くるぶしよりそっちの方が痛いんですか？
くるぶしはもう感覚ねえから大
丈夫。あ
怖怖いな。
ちなみになんだけど、はいはい、くるぶしやった時と、その手の、はい、手はね、あの、中指骨の、手骨、手のひらの骨を折った時は入院したの、両方。
うん、
ワイヤーを中に入れて、
はあ、
で、両方入院したんだけど、
うん、
は
あ、本編使えるかどうか分かんないけど、2回ともエロいことありました。
いや、まあ、使いましょう。
話変わりましたけどね。
夢があるというか。
でも聞きたいですよね。めちゃめちゃ興味ありますよって。
あ、本当に？
うん、
バイクで事故った時は、18歳の時だったんだけど、
うん、
なんかね、同じ階の個室に入ってる女性、うん、21、22歳ぐらいの女性だったんだけど、
うん、
となんか夜さ、タバコ吸うじゃない、なんか20歳超えてる人って。
まあ、まあ、吸う人いますよね。
俺が吸ってたかどうかは分かんないんだけど、
うん、
なんかそんな感じで仲良くなって、普通にそいつ個室だったから行って、なんか、うん、やっちゃいました。
病院ってそういうこと OK なんですか、ぶっちゃけ。
わかんね
え。ダメでしょ
う
よ。
ベッドはあるけど、そういう行為は。
そのためのベッドじゃないでしょ。
もう全然ダメだよ。
ダメ。
ダメでしょ、何やってんすか。
ねえ、で、出るときに、看護婦さんが、パッて会っちゃって、でもしかしたら気づいてたけど言えなかった、入ってこれなかったのかもしれない。
ありますね。わかもって。いやなぁ、でもそんなことならんでしょう。なんなんすか、漫画の世界が出てきたんすか、あなた。
漫画の世界の主人公ですか。
ねえ、なんなんで、同じ病院のさ、同じ個室だからって、その展開にはなんないですよ、普通。
なんか、まあ、女性モーラーがさ、やっぱ性欲って、まあ、あるにはあるからさ。
うん。
で、まあ、長く入院してたと思うから、その人も。
ご無沙汰だったんですかね。
やりたい高いです
ね。入院した時は、俺のベッドの担当の看護婦さんみたいな人と、その後付き合いました。
何なんですかこれ、何見せられてるんですかこれ。
あ、でもそういうところで出会えるんですね、すごいな、出会いってあるんだな。
間が飛びすぎて何が起こったかさっぱり分かんないです
よ。ああ、そうかそうかそうか。
クロマですか、何か使ったんですか。
いや、それは普通にそのなんていうの、携帯番号教えてよみたいな感じで言って、なんか同じぐらい、同い年ぐらいだったから、看護師さんが二十歳、同い年の人だったんだから、
うん、
携帯番号教えてよみたいな感じで、
グイグイ行ったんですね、大悟さんが。
そうグイグイ行ったので、だけどね、うん、そういう時全然相手にしてくれなくて、
うん、
一応番号だけ交換したけどみたいな、
うん、
で俺後日退院した後に、
うん、
一泊の入院だったから、
うん、
ワイヤーを入れるだけ、
あーはーは
ー、翌日対応したんだけど、次の日か、またその2日後3日後ぐらいに手に入れたワイヤーがめちゃくちゃ痛み出して、
あら、
でしょうがねえが、その入院した病院にもめちゃめちゃ痛いんだけど、どうしたらいいですかっていう電話を、ね、夜中にしたの、
うんうん、
そしたら、たまたまその時の夜勤が、その、交換した、
交換した、
持ってたんで、あれ、あの子じゃねえと思って、
うん、
俺、あの後メールしたけど、全然返してくれねえじゃん、お前。
クレーマー、クレーマーみたいな。
そしたら、あ、ごめん、ごめん、みたいな感じで、メール返ってきて、
うん、
で、そっからなんか始まって、なんか普通にデートして、みたいな。
ああ、押してみるもんなんですね。
そうよ、だから 可能性は 1% しかなくても100回行きゃ1回できるんだから
ああ、まあ、なるほどね、そうなんですね。
その1回目を100回目に、あ、その1回を100回目に来るか1回目に来るかみたいな違いだからね。
あ、なんか名言が出ましたね
いやでも実際多分僕が大悟さんやったとしたら、うん、メール送って返事来てない時にもう諦めてます。
あ、まあまあまあね、まあ俺もだから諦めたというか別にどうでもよかったしさ、
うん、
たまたまそいつが電話取ったからそういうことになってしまっただけっていう。
あ、まあまあまあ、なんか偶然ってあるんですね。
ねえ、
すごいですね、なんか運命みたいなね今の、
うん、はあ、まあそんな骨折話からちょっといい話ちょっとエロいい話がね出ましたね。
エロいい話、
エロいってこうレバーをね
、いいな、俺も入院しよっかな、
うん、俺も入院しようかなってすげえな。
いやそういう話聞いたらなんか俺入院したらワンチャンあるかってなっちゃうじゃん。
あ、だからその看護婦さんに話聞いた、付き合った後ね、聞いたらやっぱ、うん、めちゃめちゃ性欲強いですさ、看護婦さんってめちゃめちゃ。でも
あ、それあるんだね、
基本的に若い人っていないから。
ああ、そっかそっか、そうっすね、
年上の人でもいいっていうのだったら別にいいんじゃないってこと。
へ
え。で年上の、まあ、お姉さん、まあ、俺にとってもお姉さんだから40代とかさ30代後半とか40代で 50になるとちょっと分かんないけど、
5080喜んでみたいな
喜ぶな
そういう、もうだからその辺の人がやっぱ一番こういけるっていう。
ああ、へえ、うん、
まあ30だったまだあれですけどね、40とかなってきてちょっと僕にはまだ早いですね。
僕今日早い、
僕まだね26の身なんで。
いっぺんやっといた方がいいんじゃない。でも40って言っても14個上ぐらいでしょ。
一回り、
まあまあまあまあっすよ、一回りっつったら。
でお前一回り下はいけるだろ。だって
一回りしたって無理ですよ、14っすよ、無理無理無理何言ってんすか
いや、その法律
無理無理ですよ、
法律云々は置いといてさ
いやでも14はちょっと早いっすよ、まだ毛も早そうってないような問題でしょ。
14歳の母ってあったからね。でも
あったね、
あれはやってるってことだ。
そういう問題じゃないそういう問題じゃないんだよ。
ああ、そうですか。
形もあったしね、
うん、まあまあ
そうね、うん、ね、飽きるともちょうどいいんじゃないの、40ぐらい。
俺入院しねえからな入院がないからな。
入院したらいいじゃん。
どうやって
いっぱいしこって
ボッコボコにしてあげるじゃん、ボッコボコに。
いやそれは
しこってチンコ1回で入院しますって。
それはちょっとまたね違うでしょうい
や違わないよ、結構理由とかどうでもいいんだよ、入院さえできれば。
なんかまあまあ、うん、下半身に異常があって入院した後に入院した後に下半身の調子をちょっとなんか確認したいのでお願いしますみたいな。
退院した後にちょっと下半身が痛いんでつって、
アフターケアお願いします
見てもらっていいですかつって、
ちょっとボロンってもうそれぐらいしか思いつかないな。でもな、
自分の場合これ多分ね、新聞どれだけだわネットニュースがないやつ
ね。ネットニュースにね、まあまあまあそんなね、何を言ってるんだって話ですけどね、ちょっといろいろ喋っていきたいですね。今回もよろしくお願いします。
はい、ここ
あきひろと
はい、ロックの
別ラジ。はい、改めましてパーサイトアキロです。
はい、マスマイパーピのアキロです。
なんだってなんだって
マンスリーパーソナリティワイドキです、よろしくお願いします。
はい、まあ、あとはちょっとオーディエンスということで、
オーディエンスさん参加してたけど、めっちゃ
もうまあ参加してましたけどね、もう今切ってます、まだミュートしてるんで、もういなくなっちゃって、もう立ち去っちゃったんで、またなんか
こうあのコーナーだけの特別ゲストだった
ん
かな。
そうですね、あの時ちょっと喋ってっていうことで喋ってもらいました。ちょっと観覧ゲストはいます。まあ何だったら喋れない
時は、名前言わないじゃん、
名前を言ってはいけない、あの人名前を言ってはいけない、あの人みたいな
名前言わずしない
の、これ。まあ聞いた人は分かるでしょ、
誰だったんだって、
この後スピンオフでもこの人喋りますし。
あ、そうなんだ。じゃあ分かる。
はい、じゃあそんな感じでございますけどね。やっていきたいんですけどね、は
い、
この1週間何かありました？
1週間仲直りしました。
あら、仲直りで何か、うん、イチャイチャしたんですか？
なんか選手イチャイチャしてないですよ。
そうですか。
イチャイチャはしてないけど、まあまあなんかそうね、普通に連絡取るようになって、
うん、
普通にまあご飯とかも、
まあ良き友達みたいな、うん、
まあまあそうですね。
またプリクラ取ろうねみたいな。
プリクラ取ってくれるかな？
まあそれは分かんないと。
うん、それちょっと分かんないね。言ってみたらいけるかもしれないね。
うん。ね、その時に、
そんなにプリクラにこだわりないけどさ。
その時にまた写真送ってよ。
またの写真？
ま、なんかいろいろ写真送ってよ。またまたまたの写真って、またの写真でまたグラの写真をなんで俺がそれだけ見たってしょうがない。
何言ってんの？上か下かだったもん、どっち派なの？
え、何？
ガードの部位。おっぱいかまただよ。
ああ、おっぱいだね。
ああ、やっぱ上なんだ。
とりあえず上から見たいよね、うん。上から見るか下から見るかみたいな。上から脱がすか下から脱がすかみたいな話これ。
花火かよ。
眺めるのにね。
下履いてて上だけよりさ、上出てさ下脱いでる方がちょっとエロくない？
上を着てて下脱いでるってこと？
そうそう、上が T シャツとか着てて下が何も履いてないの。
ああ、
ま、下がなんかパンツの状態で上だけ脱いでるんだ
よ。まあ、どっちもまあ興奮はするよ。あ、でも 全裸か半裸かでちょっとアンケート取る今度。
あるかそんなの。
いやでもあるある、あのとあるエロゲーなんだけど、あの女の子を全裸でエッチするか、服着たままエッチするかっていう選択肢が選べるってやつ。
まあ、着衣は着衣でエロいからね。
着衣
でもなんか、ね、そうね、はめるってやったら着衣もありだと思う。あの衣装によると思う。でも、
まあ、衣装フェチってあるよね。
それの私服とかだったらまたでも違うと思うんだけど、
うんうんうん、
例えばさ、結構 AV とかになるけどさ、なんかさ、スクビズとかさ着せてさやるじゃん。
あ、そう、コスプレとかね。
だったら、うん、そう、脱がすじゃん。お前スクビズ見なくなったじゃんってなるじゃん。
そうね、それはある。
着といてほしい。
うん、まあ、シチュエーションによるとはいう話であるけどね。
そうだね。
やっぱなんか一糸まとわぬ女性の姿っていうのも、それはそれでもうなんか神秘的と言いますかね、興奮するよねと。
神秘的はそうか、うん、ただ興奮するよねやっぱりね。
そうね、う
ん、見たいよね。
見たい見たい、一度でいいから見てみたい。
一回ずつ見せてほしい全員。
うん、1回ずつ見せてほしい。そう、
うん、全ての女性とりあえず1回ずつ見せてほしい。
ちょっとね、あのヌーディストビーチでお見合いしたいんで。うん、
いやヌーディストビーチろくなやついないだろ
うね。そう、どっかなんかね、どっかなんだろう、普通に裸でもなんか抵抗のない何か OK なところってないかな、ヌーディストタウンみたいな。ビーチじゃない。
頭おかしいとか、
今日はここの集落がなんかヌーディスト大賞ですみたいな。ヌーディスト、まあまあ。
いや俺はさなんか日本ってさ、
うん、
自己紹介でさ趣味とか聞くじゃん、
うん、
あの流れで脱いでほしい。私はこういう単独
体の写真を、マッチングアプリかなんかで、そうね、裸の写真 3D の裸の映像も画像も つけといてみたいな。
だそれいいね。
うん、
大事だよね。
それはそれで
体のマッチングアプリだよ。
体のマッチングアプリ、顔は見せずに顔から下だけをあのプロフィール画面になってるっていう。
デリヒルじゃねえか。
なんか
言う
ね、そんな変なこと言ってますけどね。今日何喋ろうってね。
そのですね。第
いやでも僕はハロウィンどうだった？
どうだった？何もない仕事だったよ。
ああ、特に何も
なかった。俺も最初はハロウィンだから、うん、リバーとかね、うん、行こうかなって話をしてたんだけどさ、
うん、
あれもうなくなったじゃんかさ。
うん。
何もないよ俺のハロウィンは。俺のハロウィンはないです。もう心がフランケンシュタインだって終わったよ。
ああ、フランケンシュタインってさ、あのモンスターの名前かって思うじゃん。うん、違うよ、博士の名前だから作った。
知らねえよ。
フランケンシュタイン博士だから。
あれ急に雑
お前。お前がフランケンシュタインっていうのは。
あれその名前なの。
あれは名もなき怪物だよ。
そうなんだ。
そうなんです。
フランケンシュタインって名字かもしれないじゃん。
フランケン、そう、まあそうね、
博士が作ったあのモンスターだったらフランケンシュタイン丸々だよ多分あいつは、
うん、フランケンシュタインだと思わせといてフランケンシュタインじゃないっていうね、まあ話なの。
俺プペルみたいなもんだねそれは。
うん、なんか本当にプペル。なるほどね。
おプペル、松田ちっちゃい男の子みたいなやつが。
あ、そうそうそうそう、あゴミのゴミの怪物じゃないもんね。うん、
そうそうそう。なんかあいつ名前違うって言われて、えっつって、お前誰だお前っつって。
うん。 プペルは主人公の方だったっていうね。うん、あ、確かに
秋広は本当に秋広、
秋広、俺は俺だよ、
お父さんが秋広とかしてん
の何それ、まあ、インディ・ジョーンズみたいな、インディ・ジョーンズ、まああれってインディ・ジョーンズって言うんですけど、あれ本名はヘンリー・ジョーンズ・ジュニアっていう名前で、ヘンリー・ジョーンズっていうのは父親で、その息子っていう主人公インディ・ジョーンズって名乗ってるんですけどねっていう。
でも金田一少年の事件簿が金田一康介の事件簿みたいな
それは全然違う、孫じゃん孫からおじいちゃんじゃんなんだこれこれを聞いてへーって思う人がいるかどうかだけどねしょうもない、
なんかね、謎の雑学ですね、
謎の雑学をちょっと放り込みました。
野球さん何かあったんですか、ハロウィン。
ハロウィンはでも選挙あったじゃん。
あったね。
行った？
行ってない。
なんで行かないこれ行ってないって、だって
行くメリットがないもん。
まあ
行って何にな
るの。行って投票率をとりあえず上げるみたいなね。
なんか行ってさ、投票したらさ、なんか得点式しかなんか送れてるやつ全員さ。
なんかね、あったらいいよね、そういう、なんだろう、うん、例えばサンド
返礼品じゃないけどさ、私に投票してくれたらこれあげますみたいなさ、なんかさ、あったらでもこの人に投票してこれもらおうってなるけどさ、ないもんよ。
あのパンを持ってったらハムくれるみたいなね、それぐらいのハムとレタスくれるぐらいのそういうことあったらいいですよね、大吾さん。
分かんない、そのネタちょっと何か分かってんね、
うん、大吾さんが分かってると思う。
大吾さんって何かあったんだろう、多分
絶対言うと思った言えばいいのにと思ったら言ってた。
そう、有吉さんのね、話なんですけど、有吉さんが嘘ついて、あのデンジャラスの安田さんにね嘘ついたっていう話ね。と選挙行ったら、あのパンに、ハムとレタス挟んでくれるらしいですよっていうんで、本当にパン持ってったってい
や、そういう
で投票所の人にハーって顔をされるっていう
そりゃそうだろ、
エピソードがね
投票したんですよっていう
そうそうそうそう
すげえいい人だね、
もそういうエピソードトークがあるっていうね話、選挙といえばそれを思い出すなっていう。
秋広はパンツ持ってたんでしょ。
パンツ持ってって何をしてくれんの
履いてくれんだよ、その場で履いて脱いでくれる。
あったらいいな、選挙のこんなサービスみたいな大喜利する
いいんじゃない。
あ、それもいいよね。
それで選挙投票率上がるかもしれない。
投票、これをすれば投票率が上がるのにどんなサービスみたいなね。
いいじゃん、いいじゃん。
ちょっとそれもね、ちょっと視野に入れましょう、なんか、ね、本当にだから、まあ、ハロウィンの日といえばそれがあったよねって。まずは選挙があって、
ハロウィンの日といえばかぼちゃパンツ。
かぼちゃパンツかぼちゃパンツは、まあ、
選挙の人はコスプレしたの、
うん、え、選挙に
選挙会場の人はコスプレしてたの、うん、
してないしてない
してないの
してない、別に普通の着てたけど、あれコスプレだったのかな、ジミファロウィン、ジミハロウィンみたいなやつ
あ、そういうこと、選挙の人のコスプレ、あれ
知らない知らない
候補者のコスプレの人と
候補者の格好をしてサブリミナルでこれこの人に入れようみたいになっちゃうみたいなダメだよ
ダメね、それはダメだよ、う
ん、いやね、そんな、まあ、選挙の日はそういうのがあったりとか、まあ、うん、でまあ一応投票はして、でその後、うん、俺は古舘一郎のトークショーを見に行ったんですよ。トーキングブルースっていう、ね、コーチの、
うん、
コーチで初めてそれをやるってので。
初めてなんだ。
で、うん、それで
なんか毎年行ってみたいな話しなかったっ
け。いや、毎年それ山ちゃんでしょ。
違う違う、ああそういうことか。
うん、でトーキングブルースっていう古舘一郎さんのも47都道府県、トーキングブルースね
急にストーカーの話しましたから
ね。ストーキングじゃねえよトークだよ。トークをする、まあまあ講演会があるんですけど、その47都道府県ツアーをするってので、
トークで
そうそう、おしゃべりをするっていうので、それで、高知県初めて来たっていうので、でそれでどれくらいの人が来てんのかなって思って見たら、まあ蓋開けてみたら、うん、あの会場に半分ぐらい、もしかしたらもっと少なかったかもしれない、空席の方が多かった、ちょっと正直
あの、ね、どの会場かまず分かんないんだけど、
まあでもその前に南海の山ちゃんが来た時は、
うん、
あの満席だったな。
すごいな。
すげえ、あの完売してチケットも、
うん、
その会場が半分ぐらいしか待ってないっていう
だって行こうと思わねえもん俺も。
間引き
山ちゃんだったらワンチャンあるから、
うん、間引き席かなんかかなって思ったり、なんかお前機材席 そこあったんかってぐらいボコーと真ん中の方が空白になってて、
みたいな感じだ。
びっくりした。あ、こんなもんかっていう。
なもんでしょう。だってよくわかんないおっさんだもん俺からしたら。
で、その南海の山ちゃんが言うには、あの、うん、都内ではもう完売するぐらいプレミアチケットになるぐらいのライブだって言ってたのね。
古舘が、
古舘一郎さんが。
へえ。鈴木一郎だったら行くよ。だって
鈴木一郎さんバイオハザード実況でもするんか。うん、まあまあ、その古舘さんのね、そのそういうやつがあって、もうすごい、あの情報量が多いとにかく喋る暇が、喋り続けるからずっと。
ああ、すごいね。
前にあの山、ね、南海の山ちゃんのラジオにゲスト出た時もあったんだけど、古舘さんが、あの喋りの暴走老人だって自分で言ってて
暴走老人言ってもらえよ
もう突っ込みづらいんだけどねそれね
そうね。
うん、いや、もう本当に65、6なんですよね、あの人、古舘さん
って。そんな年なんだ、あの人。
そう、すごい。それでもうすごいいろいろ喋って、最近だとなんだろうな、その、最近コロナ禍になって Google を使うようになったみたいな話とかね、して。
なるほど。
いろいろ。今まではその、
理由が雑なんだけど、うん、今まで何だ
った？今まではなんかその若者がそういう Google とかも調べてることに関して、うん、ちょっと嫉妬してたみたいなね。あの、俺に聞けばいいのになんでわざわざ Google で調べるんだっていうぐらいのことを思ってたけど、ね、思ってたけど。
老害じゃん、言ってること
は。老害。でもなんかやっぱね、その、分かんないことを調べ出すとそれはそれで面白いっていうことに気づいたみたいなね。
うん、偉いじゃん。
うん、すごい、あの、いろんなアップデートをしてくれしてんだなっていう、古舘さんもね
うそうね、65でもね、いろいろ学ぶことあるからね、
あるっていう、そう、それがね、また面白いねっていう感じの話とか、まあ、そのいろいろ言ってましたよ。でもなんか、うん、うん、ここで言ってもねしょうがないと思うんであんま言わないですけど、面白かったなとは思って、
うん、
個人的にはね。で、なんかまた来年も来ていいですかみたいなので、じゃあ来年来ますみたいなことを言ってたんだけど、最後の方で本当に来るかどうか分かんねえななんて風なことをね思ってて、あの、本当に、ね、だって半分ぐらい
しかリップサービスかもしれない、
半分ぐらいしか埋まってないしどうなんだって思ったんだけど、実はそこの会場に山里さん見に来てたってね。
へえ、半分しかいないのに。
そうそうそうそう高知に、いや、オフで来て、あの、古舘さんのライブ見に行ったっていう話して、
わざわざ。
そう、いや、だからそんな場で古舘さんがリップサービスをねするのかなってもちょっと思っちゃったりして。
いや、でもするでしょ
う。いや、もうまた来年も山ちゃん、なんだったら山ちゃんと2人でやってほしいよね。
あの、エッチなこと、
エッチなことではないけどねでもなんか本当になんか2時間喋って、いや、もう本当、あの、山ちゃんのライブは3時間あったんだけど、3時間って感じさせないライブだったの。なんでだろうなこれって思って、
うん、
あの、やっぱお笑い芸人だからなのかな、喋りに間があるんだよね、やっぱ、ま、間とかを持たせるから、
うん、
そこで笑いが生まれたりするんだけど、古舘さんはとにかく詰め込んで自分の喋りたいことバーっていう
オナニーと一緒だ、
スタイルで 2時間で終わらせるんですよ、それで。
うん、
でもやっぱ疲れ方としては古舘さんの方が疲れるなっていう。
あ、そうだ
ろう。おすげえ。
こんだけ疲れてるとでも関係楽しくないんだからね、そう思うんだよね。それ、うん、
でもそう、でも面白かった、面白くはあった。うん、
面白かったの。
うんうん、ほんと、いろんなことを教えてくれて、例えば、まあ、古舘さんってプロレスの実況をもともとしてた人なの。
ああ、そうなんだ。
だからそれで言うと猪木の話とかは割と。してて、なんかこう、うん、講談スタイルっていうんですかね、なんかこうそういう感じで、そういうパートとか、なんか フリートークするパートと、あ、ここら辺は決めてやってるんだなみたいな、台本があるんだなぐらいの感じのパートがあって、そこのでなんか披露してましたね、猪木の話を猪木の話を、
うん、
そう、それがまたよどみなく喋るからね、なんかリング上でのこういう戦いがあったみたいなのをずっと喋りまくるから圧巻だよこれはね。興味ある人はもうちょっと見た方がいいなと。大悟さんとか遠野さんあたりは見て楽しめるタイプだと思う。
そうなんだ、
うん、っていうのをちょっと見ながら思ったねっていうので、うん、
うんうんうん、
あと、そうね、あと普通に、あと桃太郎を現代風に、現代風というか今の時代のコンプライアンスでも大丈夫な風にオブラートに包むみたいなことをやってた。
そ それ。
だから昔々あるところにおじいさんおばあさんがいましたっていう話があるじゃないですか。でも、うん、今の時代に沿ってないっていう、ここ時点ですごいツッコミを入れてた、訂正を。
おじいさんおばあさんいいだろ別に。
おじいさんおばあさんって何なんだって、そういう人の性別をそういう風に決めていいのかっていう。
あ、何を言ってんの、
LGBT 的な観点からして。
ここは別におかしくないですけどね。
まあ、その俗に言う一般的な、うん、そのご老人とみたいな話をすげえ訂正を入れまくってたっていう話ね。で、おばあさんは川へ洗濯へと言いましたけど、またそれもなんか女性は洗濯をするものでみたいな、男は力仕事だみたいな感じの、そういうのではなく、お互いの夫婦が同意の上やったことですよっていう。ここまで言わなきゃいけないですみたいな。
そうじゃないね。じゃあもう冒頭でさ、じゃんけんで決めてみたいな言えたらいいじゃん。
まあまあまあ、だから
じゃんけんで決めて、おじいさんは山へしばかりみたいな。
ですごくなんかそういう風なこと言って、おばあさんは川へ洗濯行ったんですけど、その洗濯も、だからその普通の洗濯物だと、川へ、その糸くずとかが流れちゃって、そこが海に行った時に魚の餌になっちゃったりして、その魚を我々がいただくというこの循環。これは良くない。だから、おばあさんが洗濯で、洗ったのは、オーガニックコットン 100% のやつですよって。そこまで言わなきゃいけないですって。すげえ今のコンプライアンスに配慮しまくった桃太郎ってのを披露してました。
子供感情移入できねえよ、そん
な。だから桃太郎はすごく恐ろしい話ね。鬼退治なんてとんでもない、鬼には鬼の生活があるんですって。すげえ熱弁してた。面白かったよ。
あの鬼はでもあれでしょ、人間を襲ってるか悪いんでしょ。
人間を襲ってる、それは人間だから、ね、それは人間からの目線じゃない。でも鬼には鬼なりの、話せば分かるんだ。
人間襲ってたんだよ。分かんねえ、分かんねえか、襲われてんだよ、こっちは。
鬼ヶ島には鬼のパンツを売ってる売店とかあるかもしれない。そういう感じの鬼の生活があるのを人間が脅かしてる。そういう話なんですみたいな。
それはでもお互い様じゃん。お前がまず最初に手出してきたんだろ
う
って感じ。
だからそれはもう分かり合えない戦争みたいなもんだよね。
いや、本当にやられたからやり返しだけじゃん、それは。でも、太郎が前頭だよ、
だから。だから、本当そういうぐらいめちゃくちゃ面白いよ。そう。これ見て、これ聞いて見てみたくなったでしょ、でも。こういう話を聞いて。いや、これを見てくれよ、本当に。皆さんの地方でやったときはぜひ。
おじさんがわーわー言ってる聞くより、なんか俺がわーわー言ったら楽しい。
お前、人の話を黙って聞くのもいいもんだぞって。
やだよ。
それをここで喋ってすげえ自分のトークというか、こういう感じの、こう、活かせるって思って見に行ったりはしたからね。うん。
パクリ？
パクリというか、なんていうか、こういう風に喋れたらいいな、語彙力たくさんでみたいな。
パークロじゃないの？
パークロじゃねえんだ。違う。俺はただこういうことがあったよっていう言っただけだから、それに関しては。
なるほどね。
うんうんうんうん。だからまあそういうのがあったりして、いや、いい時間だったなっていう。
まあ本人が満足したんだよ。
うん。なあ、そのもうちょっとなんか、うん、ニュースに関心事があった方がちょっと知識的にはいろいろちょっと詰めいろんな情報量が多かったから、もうちょっと何かしら俺も知識がなんかあった方がいいなとは思ったね、そこで。
まあそうね、
だからこそ多分知識のありとある友野さんあたりは行って楽しめると思うんだって思って。
でもわざわざ高知ってのかな。
いやだからね、たまたま高知だっただけでね、今回。まあまあまあまあ、そういうね、うん、
それね、無料なの。
いや、5,000。
はっけえな。
チケット5,000です。
思ったより高いんだけど、ちょっとしんどいな、それは。
いやいやいやいや、そんなもんでしょう。でもで、そんなね、
いや、
うん、いや、もう山なんだろうね、古舘さんのライブを見たのは、山ちゃんのライブの時にそういうチラシが入ってて、古舘一郎が来るんだっていうのが、うん、
なるほどね、
あったから、あ、ちょっと興味を持って、でここに繋がったわけですよ。でそんな、まあ、古舘さんのライブの時にまたチラシがね、いろんな催し物の今後行われるあのチラシが入ってて、そのチラシを、まあ、とりあえず見てたら、まあ、そんなに興味なさそうだなと思いながら、1枚だけ目を引くもんがあって、これがさらば青春の光高知公演。単独出張単独ライブ捨て頃っていう。
おお、なるほどね。
これ3,000円だ。
まあまあまあまあ、
ここでマイクよくなくなってくるってね。
もう喋りすぎってことだった。
いやもう古舘さんのねトークの熱がすごかったけどね、うん、どうだろうな。まあまあまあそんなねさらば青春の光のね、高知公演これもね2月13日にあるっていうのが、ね、気になるね。これは
行けばいい、
これは料金3000円だってことでね。
おお行けばいいと思
う。もうそおなんかそういうライブとかって興味ない？音楽だけ？ワイドックは。
いやまあそうね、アニメ系ライブとかトークとかもいるけど、うんうん、そうね。でもそもそもだってうち大阪だからさ、わざわざそのなんか単独公演で来てもらわなくてもさ、うん、吉本行けば見れたもん。
ほんまやな。吉本のなんだ、ああそうか、ホールがあるのかな。
あ、グランド花月。
ああそうかそうかそうかそうか。
だからそうそう、漫才と、うん、その後に新喜劇と、
ああはいはいはいはい、はい、
見れるから。
見たことあるの？
あるあるある。家族で一回行ったのと、あとなんか友達が大阪遊びに来た時になんか大阪っぽいことしようぜっつって。
はあ、なるほどね。
行って
誰見た、ね、誰見たのその時。
ええー、なんだけどって思い出せない。アキナ。
アキナ、ああ、なるほどね。
なんかあの辺、
あの辺か。そう、第7世代ぐらいの
そう、なんかいろんな人でしたからさ。
おー、なんか今ポコンって大悟さんから、大悟さんからなんか来たけど、何だったんだ
ポコンって。それは分かんないけど、うん、
間違えました。
間違えましたそうですが大悟さんなんかこう聞いてて、はいはい、聞いててなんかお笑い芸人のライブとか見たことないですか？
お笑い芸人、何回か行ったかもしれないけど、クリームシチューのトークライブ。
ああそうか、それか。あの
プレミアチケット、
はい、であれこそプレミアチケットですね、うん。
3,4 回ぐらい行ったのかな。
ああ、いいですね。あれ熊本のへの募金のためのチャリティーライブっていうやつですね。
そうそう、うん、あの終わった後もファンサすごいから、写真撮ってくれたり、ね、ね、握手して写真撮ってもらってサインもらってみたいな。で、あの有田の方ばっか人が集まっちゃって、上田の方に人がいなくて、上田が、うん、俺帰っちゃうけどいいのみたいな顔してたの
メディア王が
メディア王がだから俺そんな上田がちょっと かわいそうというか、なんか待ってくれてるなと思ったから、すぐバーって行って走ってて、上田、うん、さんっつって、うん、拍手してもらっていいですかみたいな、うん、感じはしたね。
いいですね。
どれぐらいのお笑いライブって
そんなもんなんですね。
近くに沼津の劇場はあるけどね、
うん、吉本はあるじゃないですか。
うん、あ、 あれ見たよ。だからその劇場近くにさ、うん、芸人さんいっぱいいるから
それはちょっとお金払って見たのとは違ってくるノラですよね。ノラ、ノラ芸人、
ノラの芸人とは何かも
しれ
ない。ノラ芸人
野生の芸人とね、演歌
もしれない。いいですね、それはそれでね。
でもね、その時、誰だ、ね、ノンスタイルのね、石田さんがね、
は
あ、歩いてたの。
うん、
本当にノンスタイルの石田って感じで。
へ
え。でもそれ俺車乗ってて、助手席に乗ってて、うん、でもパッて見て分かったんだけど、名前が全然出てこなかった、
うん、
その瞬間に。で俺体、あのさ、窓をさ開けてさ、うん、あの肘出してさ乗ってたんだけどさ、
うん、
で横見たらパッて見たらいるから、うん、で名前出てこないじゃん、
うん、
で おいお前だよおい
柄悪いよ
石田さんが一瞬ピクって止まってそのまま歩き出したんだけど、
うん、
だから「いや おい握手してくれおいおい」とか言って
名前出てこないやつ、
厄介すぎ
る。だからそのなんて言うんだから、うん、冷静なって考えたらめちゃめちゃやばいやつじゃん。そんなの
やべえやつだよ
やばいっすよう
ん、申し訳なかったな。
どっかのテレビでエピソードトークしててもおかしくないやつですとんでもねえやつがいたんですよみたいな
もうちゃついたわとか言われてそうだもんね。
うん、いや、なんだこの素人みたいな
ってことはあったね。
ああなるほどなるほど。まあそんなね、さらば見た方がいいのかななんてね思いながらね、どうかなってちょっとね今考えてます。
見た方がいいか分かんないけど、見たかったみたいじゃん。
うん、でもすごく今お笑い熱はある
あ、いいじゃんいいじゃん。大阪っぽいよ。一緒に吉本行こうぜ。
吉本ね、
うん、今日だってほらブラックマヨネーズが漫才してるよ。
マジか、あの人たちってまだやってんのか
やってる、
板の上でやる人たちなんだねまだね、うん、
やってるやってる、来いよ
ブラマヨ。いやいやいや、行けたらいいけどね、うん、
結構有名なやつは出るぜ。
出るか、そう、まあ大阪だがしね、大阪だしな、出るかな。そう、
中川家も漫才やってるよ。
まあまあ劇場で言うとそれこそあのうちのタイトルコールを250回でくれたジゴロ田中さんっていう方が大阪でね、あのお笑い芸人のところの、劇場とか の, あの作家さんやってるっていうね話で、
わった、
うん、でこの前なんかアメトークで名前がちらっと出たらしい。
へえ、どういうこと、う
ん、なんか恵方巻き事件かなんかそういうのがあってそこでなんかホワイトボードにジゴロって容疑者の一人として、って書かれてたらしいですね。なんか
へ
な名前なんかそういうなんか意外とすごいあの人とつながれたんだなっていう、あの
意外と
面白い話ですよ。ジゴロさんね、今度また呼べたらいいですよね、どっかでね、なんかの機会に。
いいじゃない、
あの人ずっとなんかスペースでなんかいろいろ喋ってたりするんで。
へえ、
うん、ジゴロさんでそれこそ呼んだら出てくれそうじゃない、ここ。
まあ本当に意外とフットワーク軽いんでね、ただ
もうやってないでしょ、ジゴムカとか。
やってないです。
だ
た、うん、ただ何を喋ろうかなみたいなのあるんですよね。まあ共通して馬娘でフレンドになってはいるんですけど、ジゴロさんとは。
どこのつながりなん
だ。あの馬娘の話しようと思ったらね、やろうと思ったらできるっていうね。うん。
もっと他にあったろうよ。
もっとお笑いの話聞けやって、ね、多分あると思うんでね。M1 をどう見ましたかみたいなね話とかね、すげえお笑い好きなんでね、まあ、まあお笑い芸人の番組とかやってるぐらいなんでね、うん、
それこそさ M1 の話もたまに出てくるじゃない、あの、はいはい、なんだっけ、あの M1 の準決とか3回戦のさ、
うん、
なんか審査というかなんかそういう感じのこともやってたんでしょ、なんか、
うんうんうん、
なんかなんだったどっかでジゴムカだと思うけど、
はいはいはいはい、
あのあれザ漫才だったかな、あの人パンクブーブーの方さ、
はいはいはいはい、
落としたんだけど敗者復活上がってきたみたいな話にしてますね。わざわざなんかスタイルが全然変わってないから一回落としたのに敗者復活で上がってきて、
よう覚えてますねそれ。
何なのみたいな話に、なんかちょっと覚えてるみたいな。
へ
え、印象的だったっていうか、
まあまあ
そういうの聞けるじゃん、ジゴさんだったら。
そうですね、うん、まあまあ気になった方はジゴムカで検索したらあるんですかね、うん、ジゴムカラジオとかで検索したら出ると思うんでね、まあまあ昔やってたラジオ番組が、
ムカの方がさ、愛作家先生になっちゃったからさ。
そうなんですよね、
うん、
消えたかな、ジゴムカシーサーブログに移転したっていう話は聞いたんですけど、それかシーサーブログの方が出てこないんですよね。あ、お探しのページ見つかりませんし、ノットファウンドになってる。
シーサーブログってもうなくなったんじゃなかったっけ。
シーサーブログ自体がなくなったの。
そうじゃなかった。
いや、シーサーブログに関してはあるんですけど、多分だいぶ更新されないから勝手に消された、なんか分かんない。そこら辺本人に聞いてみても面白いです ね、
ね、
ココログの方は残ってるんですよ。ココログで
この話をでも進めてしまうとさ、ポッドキャストの中で他の番組のポッドキャストの話しちゃうだけ
にな
っちゃう。
ポッドキャスト番組の話になってますね。
素人
ポッドキャスティングをこんな聞いてましたみたいな。ジゴロさんもいつかね、その時大吾さんまた出てくれますかね、その時は。
あ、その時は、はい。でもジゴさんのことほぼ知らないよ、でも。
ああね、どっから攻めていこうかっていうね、ここに関してはワイドックが全然喋ってないからもういいや。
全く分かって
ない。申し訳ない。切った方がいいと思う。
切った方がいいか。ジゴロさんの話。いや、まあまあまあ、そうかそうか。うん、はい。まあだいぶ良き話、めちゃくちゃ喋ったんで、大喜利いきますか。大喜利いきましょう。はい、
はい、
ということで別ラジ大喜利
レップ、
はい、っていう、はい、感じなんですけども、今回の大喜利はですね、秋広はどうしても夢の国を貸し切りたい、なぜということで募集しました。
お、どうしてですか。
はい、まあ、これは、大吾さんから、
うん、
ね、タイトルというか、あの大喜利、ね、テーマをちょっと募ったんですけどね、そしたらこれが来て、うん、じゃあこれを採用しようということになったんですけどね、
うん、
じゃあちょっといろいろやっていきたいと思います。 お名前エンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
闇落ちしてしまい一人でも多くの楽しい時間を奪いたいと思ったから。あ、確か、なるほどね、
もう昼らしいね、
夕方で終わらせて、 夜から俺の時間だ、お前ら帰れみたいなことが。
あれ、ちょっと事前に貸し切りするんじゃなくて急にやるんでしょ。
ああ、なるほどね。
でその日のチケット予約してた人とかがさ、あーってなるでしょ。
ああ、もうちょっと痛かったのにみたいなね。
そう、もうちょっと痛いな、まあ入れなかったから。 まあまあ、明日行こうと思ってたチケットが使えなくなっちゃう、
使えなくなっちゃうみたいなね。まあ貸し切
って、ね、明日休み取ったけど何しようってなっちゃう。
まあまあまあまあ、はい、続きましてエンリンさんからいただきました。貸し切りをしている間にシンデレラ城と高知城を入れ替えるため
いいね
じゃあ高知にシンデレラ城が建つの
そういうことだよね、うん、だから秋の家が近いか知らねえけどさ、うんうん、またまた千葉まで行かなくてもシンデレラ城行けるようにっていうことでしょう
、ね、夢の国の人たちは高知城をねを見学してね
そう、今貸し切りだから俺のもんだからつって抜くんでしょ、ね、
まあね、みんなね、みんな高知城の天守閣にね足を踏み入れていただきたいと思うんですけどね
何があん
の何もないです
全然面白くねえだろこんなの。
いやいやいや、お城マニアにとってはねなんか面白いかもしれないじゃないですか、
ね、お城マニア実に行かねえんだよ
そうね、はい、では続きましてこちら、
う
ん、ライッコリーさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
リアルアモンガス
貸し切りにして、
貸し切りにして
やっちゃうの。
リアルでしょ、リアルになるんでしょ、なんだろうね、
リアルになるでしょ、
リアル何があるかな、
どういうこと。
いやだからその例えばなんだろう、溶岩に落とされるみたいなのもあるのかな、リアルだと。
んアモンガスって溶岩落ちんの。
なんか雪山の時そうだったのなかったっけ。
ああそうなんだ。
うん、
そこ分かんなかった。
あと宇宙空間放り出されたりでしょ。
うん、だ追放されるんでしょ、キロ
追放されるんでしょ、高いとこから落とされ
る、まあ、キロまさに追放されるんでしょ
貸し切ったのに
分かんねえ100人ぐらいでやって、
うん、
99人インポスターで秋広一人だけ来るかもしれない。
いやもうその時点で積んでんだよな
99人のインポスターが逃げ回る回でしょ
積み毛だよそれは
でも実際広いからいけるよ多分。
あなるほどね
あそれこそは高知県に籠城したらいいじゃん。
まあまあまあまあねそういうことか。じゃあ続きましてですね、
はい、
お名前すだちさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。います。
トイレと更衣室に隠しカメラを仕掛けるため
最低だなお
い。あこれは思いつかなかった。なるほどね、そうか、その手があったか、その手があったか。
いろいろやりそうだからなこいつ。
貸し切りにしてね。
ダメだよ開けるそういうの。
ダメなの。
ダメだよお前。
あの夢はあるよね
ないよ
ないか。まあ見ず知らずの人の脱いだ姿とか見たくないもんな、あんまりな。
あ見たくないの。
あそっち、なんか知ってる人が脱いでた方がいいよね。
あまあね、それはまたちょっとね。
うん、だからその、
はい、だけど
例えばその、うん、同級生が AV 出てねえかなとか思ったりするのはそういうことだよね知ってる人が
出てなかった、
出たことはないよね。同級生が AV 出たことありますかってちょっとアンケート取る。多分ないと思うけどね。
なあ同級生ないね。なんか違うちょっと、うん、ちょっと近くの大学の人が AV 出たって話は聞いたこと
ある。マジで。
うん。まあ一回見に行こうぜって話だったけど結局行かなかったけど、うん。
あるよね。元ミスキャンパスがみたいな。
そうそうそうそう。ミスなんとかでもないんだけど普通の学生だったらしくて、AV 出たらしくて。
すげえ。
あるよね。
ちょっと夢あるな、はい、続きましてすだちさんからいただきました。
はい。
桃鉄で物件を所有したことを理由に権利を主張してきた。
さすが桃鉄の巨匠っすね。
桃鉄の巨匠だけあるね。うん、なるほどね。
やっちゃったかついに。
なるほどね。うん、
でもあれを変えるだけの金があるってことだよね、マキロン。
まあゲームの中ではねみたいなだからこれゲームと現実をごちゃ混ぜにしてるっていうことですよね
ああやばいやつなんだよ
それ。やばいやつだねこれは。
やばいやつだよ。
やばいやつだった。
犯罪者だよそ
れ。ああじゃあ続
きゲームの中で買ったんですって
そう。じゃあ続きましていきますね。須田さんからいただきました。
はい。
夢の国でゆるキャンえ、ま、なんだろうな。焚き火でもすんのか
夢の国で、
うん、
結構現実的だね。
ねテント張って
テント張って股間のテントを
股間のテントがビンビンにね立つのか
な立っちゃっていろんな意味で立っちゃって、
いろんな意味でねビンビンビンビン立っちゃって、
あら
あらあら、そんなことがあったりなかったり
ないだろ、
ないですね
わざわざ貸し切りしてやんだよそんなこと。
ちなみにスタチさんの前のなんかあのやつだったんですけど、うん、あの、うん、ワイドックのなんか彼女の欠点とはで、OCAT って言ったのは OCAT っていうやつだったっていうね。でワイドックと対比させて OCAT だっていうのを訂正してました。
あなるほどね、
うん、そこにも気づかなかったね 誰も気づかないし、ワイドックは場所すら分かってなかったっていう。
我々ちょっと簡単に言
っぱいった。お粗末な話でございましたねっていう。じゃあ続きまして、続きましてですね、こちらはお名前キネさんからいただきました。
おお、ありがとうございます。
秋広 VS100 人の知女軍団。
知女なんだ。
ああ、やっぱりね、襲われたいってことね。
秋広が食われる側なんだ。
100人の知女に、あの、竿をね、誰が一番、ビーチフラッグ感覚ですよね。誰が一番最初に触るかっていうね。
いいじゃん、いいじゃん。
いいね、いいね。ああ、なるほどね。で、この人はちょっとって思ったら、ちょっと、俺が逃げるっていう
。選ぶな、お前。秋広が選べると思うなよ、
まあ、はい、100人もいたら選びたいよね。100人候補がいたら、どういう人がいいのね。お、なんだろうな、まあ巨乳がいいよね、はい、巨乳がいいよね。
大きいのがいいの。
大きいのがいいんだね。うん、はい、まあいいや、 そんな感じで、続きましてキネさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、秋広対ミッキー城争奪シリーズも
貸し切りで、
貸し切りでシリーズもすんのか。
感覚入れないのそれ。
お城争奪のね。
やっぱお城なんだ。欲しいのシンデレラ城。
いやいや、
どんなにシンデレラ城欲しいの。
シンデレラ城で結婚式をするカップルをもう俺は許さないみたいな。
あ、そういうこと。人の幸せを奪いたいんじゃん。
人の幸せを奪う、さっきのあったな。そういうことなんだな。闇落ちしてるから
結局そういうことなんだ。
あ、なるほどね。はい、続きましてですね、
うん、
真のウォルトは俺だ、新作映画新シナリオ書き下ろし対決。
ああ、そうだ、それがペンネームじゃないんだ。びっくりした。
ああ、キネさんですね。
びっくりした。
キネさんでした。
すげえペンネームしてきたと思ってんだけど。
真のウォルトは俺だってね、西野昭弘さん的な、昭弘違い、
昭弘つながりでね、
プペル作ってみたいなね。
やっぱコーチの昭弘もね、対抗していかないと。
そんなクリエイティブなことできないけどね、僕は。
いや、昭弘さんならいけるよ。昭弘さん妄想力強いから。
続きまして、キネさんからラストですね、こちら。
はい、ありがとうございます。
つかめ移住権。ミッキーを池に落としても君も愛知県民と認められよう選手権。
だいぶ狂ったイベントだな。
狂ってんだ。どういうこと。移住権をかけて
何をするのよ。ミッキーを池に落としたら勝ちなの。
落として怒られなかったらいいのか。
無理だろ。
ダメだよ、落としてる時点でアウトだよ。
違うとこから怒られるわ。
うん、ということでね、じゃあそんな感じで、あとはハマハマさんから
お、
ラストですね。
パロディ AV の人、
こちらパロディ AV の人でもはやね、もはやそうなってますけどね。じゃあ、こちらはハマハマさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
園内の108カ所に隠れ秋広を設置したい。
隠れ秋広って何。
隠れミッキーってあるよね。でも
どういうマークなの、隠れ秋広は。
隠れ秋広なんだろうね、わかんない、どういうマークなんだろう。
自分で決めてよ、じゃあ。
やっぱクローバーに見せかけた男性器みたいな。
最低だなお前。
そういうことなのかな。
男性器はディズニーランドの108カ所に男性器のマークあるんでしょ。最低だよ、ね、
隠れ煩悩の数だけ、
誰も来ねえよ、
煩悩の数だけ隠れてんだよ。
やだね、それ見つけようってなんだよ。
そしてラスト、ハマハマさんです。
はい、ありがとうございます。
幼少の頃からの夢だった全裸サンダーマウンテンを実行したい。
これありそう、普通に。
ああ、全裸でね、できるのかな、貸し切りだとね。
貸し切りだったらできるんじゃない、さすがに。
全裸でサンダーマウンテンでカメラカシャーってやるんでしょ。
そういうことだね。いいじゃん、
すげえ。
やる
全裸サンダーマウンテンか。ええー、ほんとディズニー側が OK できるんだったらね。
やるんだ。
やってみたいもんですね。
意外と高評価ってびっくりするんだけど、
意外とそういう裸で乗り物に乗るってのはちょっと、
ああそれ夢なんだ。
もうちょっと
裸でちょっとスモールワールド乗ってこい、乗ってこいよ。
誰の股間がスモールワールドだってね。なりますけどね。
ちょうどいいじゃん。
ちょうどいいね。どういうこと。まあまあまあ、そんなね、あのディズニーのね、ディズニーさんに怒らないでねっていう話でございましたよね。
ディズニーって言わない方がいいよ。
ピーヨン入れとくか。ピーヨンかぶせてきます。
ピーズニーランド、ピーズニーランド、
ピーズニーランドね。
ピーズリー、ペイズリー、ペイズリー、
ペイズリー、ペイズリーってなんだよ。
ペーズミランド、
はい、さあそんな感じでございまして、あとはもう、はい、こちらもちょっと優秀賞どうだろうな、
アキロが一番たすきにしてこれしたいと思ったやつ、
うん、トイレと更衣室に隠しカメラを仕掛けるためこれかな
これかよ
よりによってよりによってですね、
おめでとうございます、
おめでとうございます、何もあげませんけど、
アキロから監視カメラ、隠しカメラを送りに来ますのであ
隠しカメラをプレゼントしますので、どっか設置してくださいなんだこれ、
ひどい企画だね、
ひどい企画だったね、あとそうね、
うん、
こちらはまあここついでだからこちらも読んどきたいと思うんですけど、エンディンさんからいただいたメールがございまして、
うん、何でしょう、
ボツメールのコーナー当てということで、
おお珍しい、
珍しいですね、ボツメールがいただきました、エンディンさんから、別ラジの皆さんおなすけということで、
はい、
おなすけ、突然ですがここで第2回ネタが思いつかなかったから過去のボツメールを送ろうのコーナーということで、以下ボツメールの転送ですということで、こちらはラジオ関西マジポン宛てということで
なるほど、
ラジオ関西でやってるマジポンってねあるんですね、
らしいですね、
真島さん、菅沼さん、うんこちんちん
本当にこれ本当に送ってんだよね、
送ったんでしょうけどね、転送なんでしょうね、はいはい、
そういう番組大丈夫なのこれ、
大丈夫なのこの番組、俺聞いたことないから分かんないけどね、真島さん、
ラジオ関西狂ってんなお前、
前回の放送で話題に上がってた初めて異性を意識した瞬間ですが、私は居酒屋の壁に貼られてた水着グラビアの宣伝ポスターを見た時です、
うん、
大人になった今でもあの時の初めて感じた形容しがたいシュワシュワとした気持ちが忘れられません。 PS ちゃんこさんのエピソードも聞いてみたいです。作家ちゃんこかいちゃんこが作家なんかいこの番組なるほど、面白いですね、異性を意識した瞬間だって、
異性を意識した瞬間初めてってことでしょ、
うん、
異性を意識した瞬間なんて幼稚園だよね、
うん、まあ、鬼からそれはただの性の喜びではって、今コメントがいろいろ来てるのあれでしたね、
なるほどね、
うん、いや
俺はでも 幼稚園だよ、幼稚園、だからさ、あと着替えとか一緒にやるじゃんか、あの時
代って、ああ確かに確かに、あの時から
もうほら、そう股間についてないんだと思って、
ああ孫悟空的なね、おめえちんちんねえのかって
なあ、ちょっとじゃあ違う生き物なんだと思って興味が湧いてきて、
興味
湧いて俺はもう結構触ったりしてよ、いろいろ、
女の子のあそこ手で触ってたの、
あそこは触ったかな、あんま触ってないかな、なんか結構もうやったよ、
最子供の頃からおませさんですね、
アクティブだったんでね、あのプールの時間にね、あの抱きついてありましたよ、
うわーちょっと興奮してきた、ちょっとしこってきていい
もうでもちっちゃい子の話なんでね、別に、
うん、
すごかった、俺多分あれ多分ね、あの子トラウマだと思うんだけど、なんか、うん、あの転校生というか、うん、転入生、なんか幼稚園だから、うん、転園生、
はいはいはい、
がいるんだけど、まあ、ちょうど夏ぐらいだったのね、
うん、
そのなんか来てすぐぐらいのプールの授業でひたすら追いかけますっていう、
うん、ちょっと性の被害者だよダメだよそれはもう、今の世の中それはちょっとアウトのやつだよ、
そうね、事件だよ、
事件だよ、本当大事にならなくてよかったね。
なんともなくてよかった、本当に。
本当に、本当、社会的に抹殺されてたよ、本当。
今思えば、幼稚園だからね、俺も。4歳、5歳か。5歳ぐらい。
保護観察とかそういう対象になってたよ。
さすがに5歳ならんでしょ
うよ。いやもうあの子はもう、隔離してくださいみたいになってたかもしれない。
いやいや、わかんないわかんない。でも、その時でも好きな女の子いたからね、別に。
好きな女の子じゃない子を追いかけてたのそれはそれでお前なんかすごいな
そういうことだよね、
ああへえ、
いたんだよ、
なるほどね、
5歳だけど、うん、向こうも好きって言ったからね、あの時は
もうやっぱ今になってあれ思い出したんだけどちょっとどうなのって言った、
いやもう無理だろうよ、でも向こうも顔変わってるだろうしね、なんか結構
それこそ大悟さんの話みたいに私好きだったんだよねっていうやつでしょ、
逆じゃん
いやいいんだよ、男だ女でもいいんだよ今は、
いやいやわかんないけどね、まあそういうことあったなと、マケスなんかあるんですか、女性を意識した瞬間、
俺はでもどうだろうな、でもなグラビアとか見た時は確かにそうだね、女性を意識した
り、いつだよいつだよ、
当時だ、なんだろう、パイレーツとか見た時とか、そうちょっと
時代
だっちゅうのってねやってた、
あったね、あの俺あんまり詳しくないけど、
あの谷間にあの谷間をもうちょっと覗いてみたいなんて思ったりしたけど、ね、 そんな
最低だよ、う
ん、そんなこと思ってたら2人とも脱いだことあるってね後に後に、ね、ヌードになったりとかねしたりね、人っていろいろあるよねっていう話ですね、まあそんな感じで次回の大喜利なんですけども、どうしようかな、ワイドックにとりあえずね提案してみたら、こうワイドックが今年一番驚いた衝撃の事実とはっていうのが、
うん、
いや前もそうなんだけど、ワイドックにちょっとあの募集したところで、あの、うん、ワイドックがとかから始まるんだよね前も彼女のみたいなね話だったし、
そうね、
うん、
そうだね、
これでいい？
いや、まあ、リーチはゲストだし、ゲストマンスリーだし、
うん、
今しかできない質問じゃん。
じゃあワイドックが今年一番驚いた衝撃の事実とはこちらで募集してみたいと思います。
はい、
うん、何か来るかな。フランケンシュタインはフランケンあれじゃ博士の名前だった、驚いたでしょ、これは
驚いたね、あれ驚いたね、
これいいとこでぶち込んでよかったよ
本当なのかな、もう嘘じゃない、大丈夫、
本当だよ、フランケンシュタイン博士が作ったんだから、だからあれがお前がフランチェンって言うならあれはいいよのフランチェンだから
別人じゃねえかよ、それスリムクラブっていうか、
スリムクラブのネタだったらそれは
スリムクラブが作った怪物だよ、うん、
それはその怪物の方だなってあるけども、うん、フランケンシュタインって言っちゃったもんだから、もうそれはもう博士の名前なんだよっていうね、ことでございましてね、さあさあさあさあそんなこんなでね、ございまして、
でもうこんな時間だよ、
もう時間だよ、どこまでどっから使ってどこも起きるかっていうね話なんですよこれ、だから総合的な収録時間が分かってないっていうね自分のでも、でも1時間は超えてると思う、1時間は超えてるんだよ、う
ん、分かんない、
だから
もう眠くなってきたもんだって、
うん、じゃあそんな感じでね、終わりのエンディングでございますけど、
別だからねドットコム、
うん、まあそんなことですもう何巻きで言ってんのお前
何が、
じゃあまあまあそんなね感じで、まあいろんなねメールをね、うん、募集してます、アドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
もう何も言わなくて
も
モノマネや
ってほしいんだけど、 bts.dakrn@gmail.com までね、募集してます。そんな感じでね、もう一つだけメールが来てるのでこちらちょっと読みたいと思います。
あら、エッチな、
エッチですねこれは
川島かよ、
おなエッチですキリンですキリンですみたいなねやつですけどね、ハマハマさんからいただきました、こちら、
はい、ありがとうございます。
件名クスコ豆知識あ、これはちょっと興奮してきたね、なんだろう
早くね、
アキヒロさんがクスコプレイに興味があると、おっしゃってたので、私が知ってるクスコプレイをする際に役立つ情報を載せておきますクスコを抜くときはクパーの状態のまま抜いてください。中に入ってる状態で閉じてしまうと肉を挟んでしまうからだそうです。それではグッドクスコライフを。これはもう勉強になりました、なるほど、
ひどいな、
ね、クパーの状態でずっとなんかこう、うん、ずっと観察したいぐらいですからね僕は。
何言ってるんだよ
そういう AV があったらちょっと教えてください
見る、
ちょっと興味あるんで
送ってあげようか。
ああ、も見たことあ
ん
の。
いや、お前は見たことないんだけど、
うん、
なんかこの前見かけて見たいなと思ってるのがあるんだけど、
あ、お気に入りに入れてるようなやつがあるの
お気に入りには入れてないけどすぐ検索したら出るようになっちゃう。
ああ、ちょっと教えて。あのね、本当俺それこそ多分年末ぐらいの、年末じゃないかな、あのその年賀状で毎回取り下ろしってのをやるようにしてんだけど、
筆下ろし
じゃない、もうはね、姫始めみたいなことをね言ってますけども、その、今回はね、まだちょっと暫定というか今僕の中の構想ではおかずサミットみたいなことをしたいなと思ってて、みんなのおかずを出し合って性癖というか、僕はこういうのが好きなんですみたいな、
みんなでおかずを出し合って
幕の内性の幕の内を
最悪だね、
エロの幕の内を作ってみるか、あね、面白いね、おかずサミット
最悪だよ
もうひこまろもびっくり、しこまろが出てきた、しこまろがね、
くれるかな大丈夫だよ、これ開けるだよね、大丈夫だよ、うんう
ん、ね、性欲の宝石箱やーって
相手だよ、本当にダメダメダメ
ね、ファンザで IT 革命やーって 何や、何やねん、なんつう話やねん。ああなるほどね、あこういう系ね、了解了解。あこの女優さんは知ってる、うん、
でしょ、まあ有名だよね。
あそうね、はいはい、はい、
それ見るといいよ、うん、見て見て感想して今すぐ。
いやこれこそ IT 革命だよね。そのいわゆる、モザイク除去って呼ばれるやつは、その AI が、その判断して
急に言い出したんだよ、ね、
そのモザイクの上から、モザイクの向こう側の画像は多分こういう感じなんだろうなってのを AI が判断して、あたかも除去したように見せてるっていうやつなんですよ、あれって。技術的な、
ね、
そうすげえ、あれあれこそ画期的で未来ずらーってなるよね。
あでもすごいね、こちらとしてはありがたいよ
な。うん、そういう技術がねあるっていうね。そのいわゆるなんだろう、そのあるよね、外国人の映画に自分の顔を当てはめてみたいなやつ。
あ
海外の映画に自分の顔を当てはめてなんかするみたいな加工アプリとかもあるぐらいだし、そういうなんかこう、うん、未来だよね。未来生きてるよねっていう、うん、話。
いい時代だよ、
ね、そういう感じのね。僕もちょっとこんな感じでいろいろ喋ったんですけどね、古舘さんをオマージュできてたのかな、わかんない。
そこ目指したの、
古舘一郎ぐらいのね、いろんな熱量で喋れたらいいなっていうね、本当に。
いやー、まあ、あれは無理でしょう、秋子さんには。
うん、でもフランケンシュタインの話とか割とね、こう情報量としては
めっちゃ引っ張るじゃん。
フランケンシュタインは俺は、俺はもう
好きすぎだよ、それはもう。
ワイドックから出た時、俺の引き出しがよっしゃってなった。俺のよっしゃ、俺の引き出しが あるぞってなったね。
まあいいパスできてよかったよ、
ね、できてよかったよ。いいね、こういうこういうチームチームです。チームでやっていこうね。これ別ラジはね、
ファミリーなんでね、
ファミリーなんでね、そんな感じ
で。ビッグボスのね、アキロさん、やっぱり
だからやっぱそう、それでだから年賀状でおかずやっぱやろう、おかずサミットやろう。おかずの幕の内弁当、幕の内弁当作ろう、いいみんなで、
やるじゃん、
ね、それでいいと思いますね。だから、うん、そんな感じで、いい企画も生まれたところで、皆さんその年賀状に関してはこの1年の間で、一度でもメールをくれて、メールアドレスを晒してくれてる人にはこちらから住所とかわからないように匿名で、ウェブポっていうサービスから、メールを送って、住所入力をしてくれるだけで、届くっていうシステムを作ってますんで、それで年賀状が届くようにしますので、よかったらまだ間に合いますんでね、今年送ってないよってメールをって人でも、メールアドレスから送っていただければ、そういう風にさせていただきますっていう風な、そういうノベルティというかね、一つ年に一回のお楽しみ、その
楽しみなのかな、
取り下ろし QR コードもつけて別ラジお年賀状をね、お届けしますのでよろしくお願いしますって感じですね。こういう告知もできたところで、こんな感じで終わりますかね。あ、お知らせとかどうです？
お知らせは今んとこないかな。
ないっすか。まあ。
なくないかな。
そうっすか。まあ、
11月19日ポケットモンスターリメイクね、発売と、この次の週、パワーポケ発売なんでよろしくお願いします。
忙しいね。ゲームが忙しいね。ワイドックスイッ
チ。ね、やっぱ年末にね。
スイッチでゲームやるの忙しいね。あ
うん。
まあ、そんな感じで、私としては180秒で君の耳を癒せるかっていうね。あ、そんなタイトルだって。どうだっけ。
だもう覚えじゃん。
だいたいそんなやつだったよね。
うん、昨日じゃない、先週も言ったよ、それも。
108秒で君の耳を幸せにできるかっていうのがやってますんでね。なんか、いろいろ、三上しおりさんとか、三森すず子さんとか、脇あずみさんとか出てますんで、そこら辺、チェックしてみてくださいって。小川葵さんも出てるか。そういう5分アニメがあるんでね、よかったらチェックしてみてください。エンディングはあゆみさんが歌ってます。はい。で、あれ、見たでしょ？あと、感想もちょっと。
え？見たよ。
あれ、いや、まあまあ、そういう、なんか ASMR の沼にはまりそうみたいなことはなかった、でも。
ないですね。
それはない
のか。バイノーラル自体、前からなんか聞いてるし、まあ、すげえなと思ったけど。
バイノーラルに関しては、そこまで興味ないか。
興味ないっていうか、まあ、別になんか、それをメインに聞くことがないので。う
ん、あれじゃない、DL サイトで確か無料でなんか声優さんのコンテンツとかあるよね。
あるね。うん、いやでもさ、それをそのために時間を費やそうと思わないかも。
マジか。寝る前とかにちょっとあれ聞きゃいいと思うんだけど。
寝る前俺後輩の声聞いて寝たいよ。
お前まだ引きずってんのか。
いや、そう、引きずってる言い方あれだけどね。 向こうはもう好きじゃないけどね。
うん、
いや、問題が未来はないんだけど。
ああ、DL サイズだと鈴木愛菜さんとかもやってたよね。
ああ、そうなんだ。
愛菜もやってたし、
うん、
最近見かけたのだと、0円で相良真由さんのやつだったな。
めっちゃ見てんだ、おい。
うん、見てます、見てます。ね、本当に DL サイト、お世話になってます。毎月
前の俺の大関くらと俺も AV 見たほうが先、
毎月5000ぐらい課金してますからね。お世話になってます。いろいろ見てますからね、うん、それぐらいチェックはしてます。はい、さ、はい、そんな感じですかね。
はい、
僕からは以上です。はい、こんな感じ です、はいはい、別ラジの第264回でございました。
はい、
お相手はアキロと、
お相手はアキロでした。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。
はい、はい。